時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして、
はい、大森動画工房代表の遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで9月になりましたね。
なったね。早いね。
早かったね。本当ね、あっという間ですよ。ね、で多分ここの12時の枠が4月から、
そうだね、新番組でスタートして、ね、もうじき半年、まあ一区切り超えられるかなと。
そうなんですよ。でやっぱりね、こうやってさ毎回遠藤さんにお話いただいてるじゃないですか、うん、そうなってくるとやっぱねちょっとね興味をね持ってくださる方も増えてきてですね。
そうね、ついさっきの話だよね。
そうなんですよ、うん、でやっぱりこうねこの番組を支えてくださっているミキサーさん、
うん、
からですねちょっとした質問をね、遠藤さんってどんな人なんだろうっていうね質問を、ね、受けまして、
これさ何の説明もなく番組、当然番組始まるっていうのは企画書とかをやるんだけどさ、
はい、
まあ俺が出てくるって、これ、うん、当然他の番組で何年も前から川崎 FM さんにはお世話になってるって番組出させてもらってるじゃない、はい、ついこの間までね、うん、3月、まあ、30日とかまで、
うんうん、
社長としてたまに顔出してたんだよね俺。
そうですね、
うん、その人が新番組ね突然喋り出す、はい、なんでですか。たださ俺も悪かったんだよ、もっと丁寧に説明したりとかいろいろね、はい、話すチャンスがあればいいんだけど、現場忙しいじゃない、
う
ん、
忙しいね、
うん、話せないじゃない、
はい、
そうとねもうみんなにクエスチョンがそのクエスチョンがね、
はい、
あのついに明かされる。
そう半年経った今日、うん、この日に明かされるよと。
あなたは誰ですか。
そうですね、うん、ということで、ではちょっと質問ねいくつかいただいてるのでいきます。
はい、
じゃじゃん。遠藤さんは
そこ口でやんの。
あ、そうですそうです。あれ違った。
分かった。ごめん俺が油断した。もう一回お願い、
うん、いくね、
うん、
ね、じゃじゃん、
うん、
遠藤さんってまず何者ですか。根本ですよ。
そう、これね間違いなく、まあ、皆さんの社長ですよと、この番組のスポンサーである大森動画工房の社長ですと、
はい、
でこれみんなね多分3月の時点 OK だったの。
そうですね、そこは皆さん、うん、あ、そうですね、社長さんですねってなってますね。
で4月の段階で、まあ、社長出たがりだったんだ実はと。
はいはい、
あ、ね、じゃあ社長がまあ出てそら番組持つのもなんかまあありそうですよねみたいに、うんうん、多分みんな思ってくれたんだけど、
はい、
5月超えたぐらいかな、
はい、
みんながね、
うん、
あれ社長って喋れんのっていう話になったんだよね。
そうなんですよね、うん、
で俺のキャリアだとかうんぬん聞いて、はい、当然テレビ局にいたとかっていうとさ、
うんうんうん、
あ、それで何か喋られてたんですかっていうと、うん、俺無口なカメラマンなんだよね。
喋
っちゃいけない職場なんだよね。
あ、職場的にはね絶対喋っちゃダメですね。
そうそう、喋るカメラマンっていないから、う
ん、いないです。
あれなんで喋ってんですかぐらいの感じになったんだよね。
そうですね、
うん、で質問は何者なんですか。
何者なんですか。
何者っていうとね、
はい、
間違いなくね、
うん、
技術屋さんの社長です。
そうですね、うん、しかもあれですよね、技術屋さんの社長さんで、
うん、
なんだろう、特技というか専門は電波なんですよね、うん、
電波、
このラジオの放送とかの電波の方なんですよね。
本当は放送局 の放送部みたいな、放送部っていうか送信っていうところだね、
うんうんうん、
のところ の本当の技術屋さんです。
アンテナとかいじる方なんですよね。
うん、
なんで喋れるんだろう。
まあそうだね、なんで喋れるんだろうっていうとね、あの実は一生懸命練習しましたよっていうのがオチになっちゃうんだけど、
はい、
なんで今この番組で喋ってるかっていうと、
うんうん、
まあ2つね事情があって、
はい、
うん、1つはね、
うん、
枠が空いちゃってるんだよ。
あら、ぶっちゃけた、
うん、だからここは、まあね、責任ある立場としてね、
はい、
責任を持って枠を預かると、
はい、なるほど、
うん、まあ、これが1つと、
はい、
あともう1個はね、
うん、
じゃあだからダラダラやるっつのはもったいないだ。
もったいないね。
さあ俺もほらビジネスパーソン経営者として、
はい、
何か世の中にね、
うん、
物申してみようぜ、それが大森魂、はい、
そうなんです
みたいな、こう俺らのね魂の叫び、遠藤の思いをね、
はい、
こう川崎からね、
うん、
世界に伝わると困っちゃうから、 俺らを気にしてくれる数名数十人の方に、
そうです、一応日本全国にこう点在している
そう
遠藤さんファンの皆さんに向けてですね、うん、ありがたいことにアプリでも聞けるし、
そうブレない遠藤魂みたいなのね遠藤魂っていうとなんかあれだから、ここはねやっぱりうちが抱える大森魂、大森の考え方生き様みたいなものを伝えてみようって思いました、
はい、そうですね、この大森魂、まあ、遠藤さんの考え方、働き方、仕事の仕方等々、うん、あとこう名言とかが、まあ、この後ね後半の15分その名言を毎月以降ご紹介していってるんですけども、うん、それがねなかなか好評なので、
そうね、ありがたいね、
うん、
反響いただけると嬉しいね、
嬉しいよね、うん、本
当ね、やりがいがある、
そうそうそうそう、なのでねこうやって番組を通して伝えさせていただいている次第でございます、うん、そして2個目、
うん、
じゃじゃん、趣味は何ですか。
おー、はい、そうね、たまに聞かれるんだけどねないんだよね、
趣味がない。
例えば釣りもしなければ、うん、将棋だ囲碁もやらないし、
うんうん、
全部ね仕事につながっちゃうようなことしかしてないから、例えば映画は大好きなんだよ、
うんうんうん、
映画はね時間さえあれば見に行くんだけど、
うん、
確かに趣味っぽいんだけど、
うん、
結局仕事なんだよね。
そうですよね、
勉強のために見てるんだよね。
そうですね、そしたらねもう一個、
うん、
じゃじゃん、
うん、
これから趣味にしたいことはありますか。
おー、パチンコ。
え、嘘そちらに行きましたか。え、それはなんでパチンコなんですか。
え、わかんないけどなんかぼーっとできる時間。
あー、そうですよね、確かにこうなんかレバーっていうんですか、うん、あれ持ったままこうカシャンカシャンカシャンってこうリズムがある、
うん、
玉の音と、あと周りのザーっていう音と、ああいう場所にいると無心になりますよね。
そう、何も考えない時間が欲しいかな。
あ、
だからよくそういうのをほら求めてさ、
はい、
いいお宿に行くだとかさ、
うんうんうんうん、
なんか一人旅もそうだし、うんうん、ドライブ行くとかいろんな人いるじゃない。
いらっしゃいますね、
うん、俺ねあれダメなんだよ。
え、なんで。
静かになりすぎたりとか、
はい、
集中できちゃうじゃない、
はい、
いろんなこと考えちゃう要はさ、邪念しかないから無心になんかなれないのよ。
あー、よくね、こういいお宿に行ってさ、
そうそうそうそう、
せせらぎ、川のせせらぎ音を聞きながら
癒される、命の選択、なんか何も考えずにゆったりした時間があって、
その音だけを聞いてみたいな。
いや、そんなゆったりした時間があったらね、
うん、
もう邪念で仕事のことばっか考えちゃう。
まあ邪念とは言わなくていいとは思うんですけど、
ね、仕事のことばっか考えちゃうから、
はい、
そうすると、まあ、パチンコっていうのは変な話極端なんだけど、映画もそうなんだけどさ、集中してるとそれだけにこうなれるというかさ、
はい、
うん、なんかそっちの方が俺の中ではね休めてる、ぼーっとしてるって感じなのかな。
あ、集中できてる時間が、え、休憩時間みたいな感じ。
そうそう、で当然それがなんか仕事からちょっと外れてると、
あ、
例えば映画なんていうのが本当そうだよね。
そうですね、
さすがに映画見てる時って気ちっちゃうともったいないっていうか、ここ貧乏症が出るからさ、うん、
いや確かにもったいないです、映画の世界に没頭したいですよね。
そうそうそう、
うん、だから電話とかね絶対出ないですもんね、当たり前だけど。
そうだね、
う
ん、そうね、趣味何にしたいっていうとね、まあでもより映画を見たいっていうのはあるかな。あと本を読みたい、はい、
本、そうですね、本も没頭できますね。
もともと読書っていうのは俺は好きな方だから、
うんうんうんうん、
ただやっぱりあれもねまとめて読めないとさ、はい、1日10ページずつ読もうつんじゃちょっとなんか飽きちゃうから、
うんうんうん、
なんか本読むぞって決めたらさ、なんか半日ぐらい本読めるみたいなのが。
それはやっぱこうストーリーのある物語がある本ですか、それともちょっとこう実用書的なものですか。
あ、コンビニに売ってる雑誌。
コンビニに売ってる雑誌、例えば、うん、
ほら、はい、1000円ぐらいでさ、綺麗ななんか何だろう、雑誌っていうか、ほら、はい、今孫子の兵法とかさ、
ありますね。
あ、なんかビジネスマンに必要な考え方とか、
うんうんうんうん、
あと場合によってはほらブラックホールの秘密みたいな、
うん、
なんか別冊、ね、特別冊みたいな、なんか本あるじゃない、
うんうんうんうん、ありますね、サイエンス系とかの本ですよね。
そうそう、ああいうのね大好き。
いいですよね、私もああいうの好きでよく読んじゃいます、
うん、だよく買うのはほらニュートン、
あー、
うんうん、まあ、なかなかニュートンって、ね、今の時代読む人いないっていうか、あんまね、はい、あの知ってる人少ないかもしれないけど、うん、俺工業系の学校にいたからさ、はい、やっぱ図書館図書室にはニュートンがあってさ、うんうんうん、あずっと読んでる。未だにやっぱいいなと思うとね、
はい、
買っちゃう。
なるほどな。じゃあ次に趣味にしたいのはパチンコ、うん、映画を見る、うん、そして本を読む。
そうだね、
これ時間さえできればできますね。
そうだね、だからやる気になればいつでも、うん、でもやらないんだからやっぱり趣味じゃないんだよ
そうですね、やっぱ仕事が趣味みたいになってますね。そう
だ
よ、
だってパチンコだって年に2回やるかどうかだからね。
そうですね、大抵負けてますもんね
そうだね
はい、ということで、あ、ちょっとねまだ時間がありそうなんですけど、
うん、
ミキサーさん、なんか質問ありますか今考えていただいてます
すごいね、そんな突然振っちゃったらお前技術屋さん困っちゃうよ。
そっか、ごめんなさい。あ、うん、でもね質問いただきましたよ、
うん、
朝お風呂に入る派ですか、じゃじゃん。
おー、入る派。
お
ー、お風呂っていうかシャワーね。
そうですね、うん、やっぱ朝の方がいいっていう理由って何かありますか。
いや、朝の方がいいじゃなくて朝も入ってるっていうだけで。
うんうんうん、朝浴びる、そのなんで
おっさんだから
あれ、目が覚めるとかそういうことじゃないんですか。
いや、そうじゃなくて、ほら、もうそれなりの年食ってるから、うん、やっぱりさ、ちょっと綺麗にしとかないとダメじゃない。
にゃー、そうね。
でもう外、俺の感覚っていうとさ、綺麗にするイコール風呂入るっていう選択しかないんだよ。
うんうんうん、うん、
そんな別にほら、なんか保水液つけるとかさ、
はい、
オーデコロン塗るとかじゃないから。
うんうんうんうん、
綺麗にするイコール風呂入る、もう清潔感は風呂でしか保てない
まあね、体を洗って清潔に保つは基本ですからね。
そう、そうじゃないと、なんかさ、うん、髪の毛ベタっとしてるのも嫌だしさ、はい、汗臭いとなんかテカってるのも嫌じゃない。
そうですね、やっぱ夏場とかはね、朝あの夜の間にね寝汗かいちゃって、うん、朝ね結構汗だくみたいなのもありますもんね、
うん、だからあの風呂入るってそんなゆっくり使ってどうのじゃないよ、はい、本当にカラスの行水って呼ばれるぐらいのシャワーだけど、
うんうんうんうん、
でもそれでもね、あの顔洗って歯磨いて、
はい、
うん、まあ一応ね綺麗にしとかないと職業柄もあるから、
はい、
人前に出ますんでね、
はい、
綺麗にしようと心かけております
ありがとうございます。ということで、ミキサーさん朝派でしたうなずきをいただきました、ありがとうございます
すごいね、なんかあのイヤホンでやり取りしてんだ
そうなんです、楽しいです
俺には聞こえない会話があるんだろ
う。そうなんです、そうなんです。ということで、今日はね遠藤さんの生態に迫った前半をお送りいたしました、はい、ありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。バービーボーイズで勇み足サミー。今月の遠藤語録。握る。
シンプルだね。
はい。はい、そうなんですよ。
名言ではないんだね。本当語録、キーワードになってきた、ね。
そうなんです。ピンポイントのね、ワンワードですよ、本当に。
あ、ワンワードすごいね。握るって単語です。辞書引けば載ってんじゃねえのか。
そうだね。載ってそうですよね。でもね、この握るで、
うん、
遠藤さんよく使ってるじゃないですか。
そうだね、口癖に近いかもね。ちゃんと握ってこい、握りが甘い、
うん、
握りが外れる、
はい、
グリップ甘くなるみたいな話を、
うんうんうんうん、そのね、握るっていう、なんだろうな、感覚というか、あと使いどころ、
うんうん、
どういう場面でどう使うのみたいな。
これさ、たまさ、はい、グリップが強いとかグリップするとかっていう言葉を使ってる人たちとあんま会ったことないか。
ないですね、うん、
これね、よくね、こういうセールスの世界とかね、
うん、
あの、まあ、セールスの世界とか契約の世界ではね、よくね、握るっていうのをね、グリップするとか、うんうん、グリップが強いとかっていうの。
へえ、
うん。要はね、ここを押さえとけば、ここを握っとけばお客さんが離れないとか、ここを握っとけばみたいな。
なるほど、うん、
そういうのね、グリップするとか、グリップが強いっていう。
へえ、そうなんだ、うん、それが握るってことなんだ。
例えばだけど、社内で誰々とか、うん、派閥とか人脈とかを握っておけば、グリップしておけば、うんうんうんうん、でそのためにお金を握っておく、人を握っておく、
はい、
でグリップがよく弱いっていうのはね、
うん、
お金を握ってないとか人を握ってないとグリップ弱いとか、
うんうんうんうん、
我々の契約とかで言うとさ、
売上に関わるところを、うん、売上に関わるところに関われてたとしたら握り強いと思うね。
そうですね、強いですね。
こいつと契約切れたら、こいつがいなくなったら、はい、売上下がっちゃうなんていうところが
あった。あ、そこはぜひともしっかりと抑えておきたいポイントだから握る。
そう、要は相手方からすると握りが強い、俺が握ってる、俺がグリップしてるとか、う
ん
う
ん、なるほどな。
だから我々がセールスするときにね、このグリップっていう言葉使う人使わない人いるんだけど、はい、売上に関わる、売上に関わるところを握っておけば、
うんうんうん、
まあ、握るって今言っちゃったんだけど、
うんうん、
そうするとどう、契約って長くなりそうだとか、契約が取れそうな気がしない？
そうですね、長くずっと続きそうな気がしますね、
うん、よくこのグリップっていう意味で、はい、あの握るっていうことを言ってる人はね、大切なところを自分で押さえとく。場合によっちゃ、首輪をこっちでつけているとか、足かせだなんだとかをこっちが、
うんうんうん、
命綱をこっちが持ってるみたいな、
結構大きなことですね、
うん、そうするとこれがグリップが強い。
確かにそこまで握られちゃったら強いですよね。
でグリップが弱いと、うん、いつでも契約切られちゃうとか立場が弱くなるみたいな。
あ、そうですよね。なんかそういうポイントって何かしらやっぱりありますもんね、うん、
なのでこのグリップっていうイメージで、うん、まあ、握るっていう表現をする人、うんうん、グリップっていう表現をする人っていうのはね、何をどのぐらい握ってますかっていうことを言って、
何をどのくらい、大きさとか量が関わってくるんですね。
大きさよりも力具合。
力具合。
どれぐらいの力で握れてますか。例えば売上っていうことをのカテゴリーってでかいでしょ。
はい。
この8割は俺なんだよっていう握りがあったらどう。
でかいですね。
何をどのぐらいの力でコントロールできてますか。要はそこにどれだけ関われてますかみたいな。
なるほどな。
例えばね、税理士さんとか中小企業診断士さんでもしかしたらいるかもしれないんだけど、はい、どっかの企業さんに顧問で入るよね、
うんうん、
で実際銀行融資であったりとか融資を引っ張ってきてるのは俺なんだって言ったらどう。
強いです。
そうだよね、うん、お金を握ってるよね。
握ってます。
俺がいなかったら次の融資取れないぜって、俺がストーリー書いてんだぜ、俺が銀行とやってんだぜとかって言えたらどう。
めちゃくちゃ強いです。
その人ってグリップ強いよね。
グリップ強いですね、うん、なるほどな。そういうのってやっぱりそのお客さんと話しながら、こう、あれ、ここってそういうポイントみたいなところが見つけていくイメージですか。
これね、今のグリップっていうところで言うともう決まってるから、はい、ちゃんと、狙うものを決めてそれのグリップを取りに行き、うんうん、グリップかけに行きましょうっていう形なんだけど、うんうんうん、俺が言う握りっていうのはねちょっと違う、
うんん？
イメージで言うとね、
はい、
再確認とか念押しとか釘を刺すっていう感じ。
再確認、念押し、釘を刺す。
そう、
釘を刺す、
うん、分かりやすいところで言うと何かっていうと、俺ら無形商材を売ってたりとかするでしょ、
はい、
例えばいいのよ、10万円のもの何でもいいから、まあ売ったとしたらね、
うん
うんうん、何が10万円だったかっていうのをちゃんと確認してきましたか。
ああ、そうですね、何が10万円なのか、何ががはっきりしてないと、うん、そういえばさーってこう話した時に、何がはこれだったんだけど、それに付随するこれももしかしたらくっついちゃってるかもしれないですよね、いつの間にか。
そう、例えばね、セミナー講師を依頼されたとかだったら分かりやすいんだけど、コンサル業って3ヶ月半年とかっていうのをやるにあたって、スタートのところで、まあ、その約束をするでしょ。
しますね。
これがね、半年後ちゃんと半年前何を売ったか買ったかが分かってないと、うんうん、半年後なんかぼやけてきちゃってね、もっと言うと3ヶ月目4ヶ月目ぐらいからぼやけちゃうと思うな。
ぼやけちゃ分かんなくなっちゃいそうです、
うんうん、ってなった時に何かの時間的なボリュームね、
はい、
月に1回だとか月に2回だとか、それともこれこれこういう資料であったりとかこういう作業だとか、ボリュームの量が分かるものでちゃんと握ってないと分かんなくなっちゃう。
そうですよね。それ以上のものを求められちゃう可能性も出てきちゃいますよね。
で売る時ってさ、はい、やっぱりそれをやるとこれこれこういう成果がとかっていう話をするして多分売ることになると思うんだけど、
うん、
その成果を保証して売ったかどうかっていうのが最初のうちはね、たらればで話しててね、
うん、
保証してはいなかったはずなんだけど、4ヶ月目ぐらいになると急にね、その成果を売ったことになる、うんうん、買ったことになってるって誤解があると大変なことになる。
大変ね。
出てりゃ問題ないけど、はい、そんなすぐ出るもんじゃなかったりとかすると、うんうん、あれあれあれってことになってくるでしょ。
それちょっと怖いですね、そうなってきちゃうと。
だからこれを確認しなきゃいけないよ。
うんうんうんうんうん、うん、
例えばコンサルティングっていう時間を売ったのか、
はい、
それともコンサルティングっていう知識内容みたいなね、
うんうん、
その時間の中でやることを売ってたのか、
うん、
これによってね、なんだろう、約束を果たすものが変わってくるの。
全然違ってきますね、
うん、時間を売っているのであればね、
はい、
例えば成果が早く出たとしても早上がりはできないんだよね。
あ、そっか、そうですよね。この時間、例えば何時間、10時間だったら10時間をこなさなきゃいけないんですよね。
そう、時間を売ってる、
うんうんうんうん、
で逆にね、時間切れもあるってことだよね。成果に届かずけだけど時間切れ、
成果に届かないけど時間切れ。
そう、要は10時間でこれだけやりましょうね、10時間でって言って、うん、だから10万円ですって言ってたとしたらね、
はい、
10時間で成果に届かなかったとしてもね、うん、11時間目はないってこと
だ。あ、そうですね、うん、10時間の約束ですもんね。
そう、あとね、
はい、
10時間でこれだけのことをお伝えします。これ同じように聞かれるんだけど、うん、ちょっと言い方を変えてね、はい、これだけのものをお伝えします、お伝えするには10時間ぐらいかかると思います、
うんうんうん、うん、
って言った場合、
うん、
これだけのものっていうノウハウであったりとかテキスト、わかんないけど、
うんうん、
そういった、学びみたいなものを提供するんだよね、
はい、
そうすると今度はね、8時間で終わったら8時間で終われるんだよね。
確かに。
で逆に10時間で終わらなかったらこれだけのものに達するまで12時間でも13時間でもやらなきゃいけないよね。
そうですね。いや、そのちゃんと握ってないと何に対して終わりが来るのかとかが分かんなくなっちゃいますね。
そう。でこれがね、あの契約から、まあ、納品、はい、納期が近いものはそんなに誤差は生まないんだけど、
うんうん、
俺の感覚で3ヶ月を超えるものはね、相当誤差が出てくる。うん、
そうですよね。途中でなんか認識が変わっちゃう可能性もあるんですもんね。
要はお互いの環境も変わるから、
うん、
いや1ヶ月以内のものであればね、はい、そんなにシビアに考えなくてもいいんだけど、
うんうんうん、3
ヶ月を超えてくるものっていうのはね、つどつどこれを握る、これ握り直すだね、
うんうんうん、
握ったものを握り直す。
なるほど、そっか、釘を刺すってそういうことですね。
で再確認、何を握ったか、
うん、はい、
うん、っていうのをね、やっとかないとね、後で辛くなるよ、
うんうん、辛くなるしかないなって今思いました、
うん、
ね、どんどんどんどんね、状況が変わればやっていくことも変わっていきそうなところを握れてないと、それに合わせてその内容も変わっていっちゃうっていう怖さがありましたね。
そう、うん、で俺はこれを握るっていう表現をするんだけど、一般的に言えば再確認とか、はい、釘を刺すでもいいと、
うんうん、
じゃあそうなってくると何を握ったのっていうところになってくるので、はい、これは何を約束したのって話だよね。
そっか、何を約束をしたのか。
そう、うんうん、でその時ね、大問題なのがね、
はい、
守れない約束しちゃってないっていうことが多いから握りが甘くなるよと。
そうですよね。なんかあの成果とかってちょっと難しい気がします。
この時ね、うん、当然成果を出すために我々は仕事をしてるんだけど、うん、大森流はね、
うん、
嘘はつけないよね。
もちろん。
ってなるとね、
うん、
3ヶ月後の成果を保証するっていうことはできる？
できないです。
できないよね。
わかんないし、
うんうん、それを約束しちゃってたとしたら、
うん、
これは成果が出るまでで最短3ヶ月で成果出しますっていう約束をもしかしちゃったらしちゃってるかもねと、相手と、ね、相手の認識としてはね、
うんうんうんうんうんうん、
ってなると3ヶ月経っても、
うん、
その言った大風呂敷広げた成果にたどり着いてなかったら、
はい、
その時、恐ろしいことが起こるかもねと。
嘘つきになっちゃう、
うん、とか、
はい、
成果出るまであと1ヶ月、うん、2ヶ月と続いていくかもねと。
それはちょっとね、考えちゃいますね。
つまりね、できない約束はしちゃいけないよと、
はい、
でここで大事なのが事実確認とアイメッセージっていういつも言ってるうちの情報発信、握り方なんだよね、
うん
うん、あれが、
うんうんうんうん、
それは1個前で言うと約束の仕方、
約束の仕方、
うん、そして約束は必ず守らなきゃいけないね、
うん、
これも絶対ルールで約束は守んなきゃいけない、うん、
はい、
ってことはね、守れる約束しかしちゃダメですよ
そうですね。
どうもね、守れない約束をしちゃって打っちゃう人が多いのかなと、
まあ、期待をさせやすくはなりますもんね、うん、
で、うん、これね、言葉はこういう人はいないよ、
うん、
ただ俺がなんて聞かれるかっていうとね、うん、8割ぐらい守れる約束みたいなのがあるんだよダメだよそれ、約束ってそういうもんじゃないから ね、
守るものですもんね。そう
だ、約束をする以上はね、守れなきゃダメ、
はい、
守れない約束はしちゃダメ、それは嘘つきの始まりでしょ
う、
はい、で、握るとはね、この約束したことをね、
うん、
確認し続けましょうと、
はい、
これがね、誤解を生まない、実際仕事も取りやすくなるし、取った後の仕事もいい関係でできる、はい、まあ大森流の秘訣、
はい、
握る
握るでした。遠藤さん、ありがとうございました。番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして、番組名はバックトゥーザドリームを選びお送りください。それでは皆さん、ごきげんよう。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。